皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報トメ To Me 声の広報、令和6年2月号をお届けいたします。今月の表紙は4年ぶりぐらいでしょうか、日本一ハットフェスティバルが佐沼中江公園で開催された時のほっとする一コマです。パパが大きい体をお嬢ちゃんに合わせて小さくかがみ、ハットのお椀を片手に目の前のお子さんの小さなお口にハットをあーんと食べさせているところです。寒い中、パパはもちろん頭は黒の毛糸帽と、そして防寒着、お子さんは薄紫のダウンにワインカラーのズボン、黄色の長靴、二人ともしっかり寒さ対策をしています。おいしいハットはパパの愛情も加わり、さらに優しい味が染みておいしくなったことでしょう。後ろのテーブルではたくさんの人が大笑いしながら楽しそうに参加して、久しぶりのハットフェスを堪能しているようです。やはり登米の味です。日本一のハットです。ああ、食べたくなりました。今夜はハットにしましょうか。詳しくはホットラインでご紹介いたします。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は14ページの寄り添い半世紀からです。なお、 CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、2から5ページ特集、みんなでスポショーやろうよ。3、6、7ページ令和5年度青少年海外派遣事業アメリカでの8日間。4、8から11ページ今月のお知らせ。5、12、13ページ今月のホットライン。次から2枚目になります。2枚目の1、14、15ページ寄り添い半世紀、街の若い衆、僕と私の夢、我が家のアイドル。2、16、17ページ健康、虫歯のない子。3、18から23ページ情報広場。4、24ページ裏表紙ときめき人、編集後期の順でお送りいたします。特集、みんなでスポショーやろうよ。スポーツの魅力を知り、子どもの心と体を健全育成、スポーツ少年団以下スポショーは、一人でも多くの青少年にスポーツの喜びを提供する。スポーツを通して青少年の心と体を育てる。スポーツで人々をつなぎ、地域づくりに貢献するという3つの基本理念のもと、昭和37年に活動を開始。本年度は全国で約54万人、市内では1714人が所属し、全国の舞台でも活躍しています。生活環境の変化で進む運動離れ、増え続ける子どもの肥満、近年幼児期の子どもたちの中に、まっすぐに走れない、でんぐり返しができないといった事例が以前よりも多く見られるようになりました。これは昔に比べて外遊びなどをしなくなったことから、自然に身につくはずの走る、投げる、飛ぶ、転がる、滑るといった基礎的動作が上手にできなくなったことが原因と考えられています。また全国的に体力の低下が進み、肥満傾向の子どもが増えています。本市では令和4年度時点で小学5年男子の肥満の割合は 26.4% で、全国平均の約 1.7 倍。幼少期からの生活習慣の改善が必要な状況です。運動は肥満の改善や予防に効果的。一人で運動を始めることは難しくても、スポショーに入り友達と一緒に活動することで継続的に取り組むことができます。また幼少期から運動習慣を身につけておくことで、
運動することが身近になり、大人になってからの肥満予防にもつながります。運動する楽しさを知り、集団行動のルールを学ぶスポショーでは、運動能力や体力の向上はもちろん、運動することの楽しさや喜びを知ってもらい、自分から運動したいと思うようにすることで、指示されるのを待っているだけでなく、自主性を持って行動できるようになることを重要視しています。同じ目標を持ち、学年が違う仲間たちとの集団行動を通じて、友情や協調性、相手を思いやる心を育てるとともに、ルールの中で生活することを学び、社会生活への適応能力の向上と豊かな人間性を育むことを目指しています。インタビュー、スポショーの指導者に聞きました。登米市スポーツ少年団指導者協議会運営委員会委員長、立花勝さん。スポショーで高める技術と人間性、子どもたちのスポーツ活動には適切な指導や助言が必要となります。各スポショー団体ではスポショーの理念を学び、日本スポーツ協会公認の資格を持った人が所属して指導に当たっています。私はスポショーの指導者になって28年目になり、これまで多くの子どもたちと出会ってきました。その中で大切だと感じるのは、体や心の成長には個人差があることを十分に理解するということです。また時代の変化とともに、生活環境や家庭環境も多様化していることも理解する必要があります。私が学生の時は練習を休んだり、一度教わったことを忘れてしまったりすると叱られることもありましたが、現在は子どもたちの状況に応じて根気よく丁寧に教えるように心がけています。学校とは違う団体生活の中で、上学年が下学年の面倒を見たり、技術やルールを教えたりしているので、体力や技術だけでなく、協調性や相手を思いやる心など、人間としての魅力も高められると思います。また目標を持ち、その目標を達成するために練習を重ね、試合後には反省して練習に取り組みます。そのプロセスを覚えることは、学校生活ではもちろん、大人になって社会に出てからも役に立つものだと思います。スポショーで活動している団員や卒団生が全国の舞台で活躍しているので、これからも子どもたちが夢や目標を達成できるように指導していきたいと考えています。市内のスポショーには様々な種目があるので、自分に合うと思う種目でぜひ挑戦してみてください。野球、バレーボール、剣道、柔道、ラグビー、サッカー、ミニバスケットボールなど、スポショーで楽しくプレーしている様子の写真が12コマ掲載されています。中でも佐生ジャイアンツのメンバー6人の勝利して喜びいっぱいの笑顔の写真が大きく掲載されています。仲間たちと分かち合う悔しさと喜び、夢に向かって過ごす貴重な日々、子どもたちは夢や目標に向かって努力を重ね、技術だけでなく団体生活の中で多くのことを学んでいます。そして体の成長はもちろん、健全な心の成長を願う親は多くいます。日々の活動に励む子どもたちと、その活動を支える保護者の思いを聞きました。東和町前屋8区、伊藤大奈さん。バドミントンの日本代表の選手が東京オリンピックで活躍しているのを見て始めました。最初は上手くなりたいとか勝ちたいという気持ちはそんなにありませんでしたが、今はバドミントンを好きになって大会で優勝するという目標を持つようになりました。目標を達成できるように練習を頑張りたいです。豊里町下町、坂本飛鳥さん。 姉がバレーボールをしているのを見て面白そうだと思ったので始めました。始めてから運動が得意になって体育の授業も楽しくなってきましたし、違う学校の友達もできたのでスポ少に入ってよかったです。バレーはパスをつなぐことが大切なスポーツです。みんなで声を掛け合ってうまくパスがつながって点が取れると嬉しいです。南方町峰、伊藤隆正さん。両親から勧められて竹刀を振る姿がかっこいいと思ったので剣道を始めました。体力がついて精神面も強くなり、以前よりも積極的に行動できるようになったと思います。最初から剣道が好きだったわけではありませんが、初めて試合で勝った時にすごく嬉しかったので、技を磨いてもっと勝てるようになりたいです。中田町南加賀の峰田ほのかさん。友達に誘われたのがきっかけでミニバスケットボールのスポ少に入りました。チームワークが大切な競技なので、みんなで声を掛け合いながら試合で勝てるように頑張っています。チームの雰囲気がとても明るくて、みんな仲が良く、協力したりミスをしても励まし合ったりしているので、とても楽しく活動しています。スポ少の仲間たちと楽しく過ごしている笑顔いっぱいの子どもたちの写真が18コマ掲載されています。インタビュー、スポ少団員の保護者に聞きました。豊里町大曲り、佐藤弘明さん。楽しさを知り継続力を身につけてほしい。私が柔道をしていたのがきっかけで子どもたちも柔道を始めました。柔道に限らずスポーツは怪我が心配という声を聞いたことがありますが、十分に気をつけて活動していると感じますし、怪我をしても昔と違って無理に活動させることはないので安心しています。勝負ごとなので勝ち負けはありますが、子どもたちにはスポーツをすることの楽しさを知ってほしいと思っています。そして一つのことを続けるということは将来的にも大切なことだと思うので、継続する力を身につけてもらいたいです。東和町錦織一区、及川かなえさん。保護者同士で交流して私も楽しんでいます。子供が野球のスポ少に入団しています。野球は送迎や費用など保護者の負担が大きいと聞いたことがあったので不安もありましたが、送迎は保護者同士が協力し合い、費用面でもシューズや練習着のお下がりをもらえたので、それほど負担に感じることはありませんでした。子供が入ったことで保護者同士のつながりができ、学校生活のことも相談したり世間話をしながら私自身も楽しんでいます。子供には多くの人と関わり合いながら団体行動の中でたくさんのことを学んでほしいと思っています。登米市スポーツ少年団本部本部長、木村健樹さん。子供の成長と家族の絆を育み、関わる全ての人を幸せに。近年少子化や部活動の地域移行など、子どもたちを取り巻くスポーツ環境は大きく変わろうとしています。部活動の地域移行には数多くの課題がありますが、好きなスポーツを継続して楽しめるようにスポ少で環境整備の手伝いをしていきたいと考えています。スポ少ではプレイヤーズセンタードという言葉が使われます。中心にいるのが団員で、その周りにいる指導者、保護者、その他の関係者、すべての人が幸せになるという概念を表している言葉です。活動には保護者の協力が必要な部分もありますが、子どもの成長を身近に感じられることや共通の話題が増えて家族の絆が深まるなど、スポ少に関わることによる喜びや満足感も非常に大きなものがあります。そして勝つことだけがスポーツの楽しみ方ではありません。 昨日までできなかったことが今日できるようになったという積み重ねが自信につながり、スポーツを好きになります。スポーツは豊かな人生を送るためのツールです。子供だけでなく保護者の皆さんにとっても貴重な経験になると思うので、子供の背中を押し一緒に一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。入団方法などの詳細は市障害学習課スポーツ振興係に問い合わせください。0220-34-2698。 特集を終わります。
令和5年度青少年海外派遣事業、アメリカでの8日間、青年海外派遣事業、海外での生活を体験し交流しながら語学や異文化を学ぶ登米市青少年海外派遣事業が4年ぶりに実施されました。今回派遣されたのは市内在住の中高生8人。10月30日から11月6日までの8日間、国際姉妹都市アメリカテキサス州サウスレイク市で親善交流を深めました。アメリカへ出発、派遣団員は事前に英会話やサウスレイク市の文化、生活習慣、ルールやマナーなどの研修を受け、登米市を出発し約9時間かけてアメリカへ上陸。経由地のサンフランシスコでは有名なツインピークスやゴールデンゲートブリッジなどの名所を巡りました。ホームステイを体験、サンフランシスコから6時間ほど移動してテキサス州へ。サウスレイク市に到着するとホストファミリーの温かい歓迎に長旅の疲れと緊張が吹き飛んだ様子を見せました。団員たちはホームステイをしてアメリカの日常生活を体験、滞在中は高校を訪問して現地の高校生と交流を深めたほか、ポットラックパーティーでは登米市の魅力を団員が一人一人英語で発表するなど充実した時間を過ごしました。視野を広げた国際交流、8日間のアメリカでの生活を通して大きく成長した団員たち。12月17日に市内で開催された国際祭りでアメリカでの体験を報告しました。海外派遣を終えて、国際交流から学んだこと、佐沼校1年阿部蓮人さん、アメリカでの生活の中で特に難しいと感じたのはコミュニケーションの取り方でした。言葉の違いから現地の人との意思疎通が大変でしたが、皆さんは自分の拙い英語を理解しようとしてくれて涙があふれるほど嬉しかったです。高校生のアメリカンフットボールの試合を観戦したり、日本では見たことのない大きな角を持った牛のいる牧場を見学したりと、いろいろな経験をさせていただきました。中でも自分と年齢の近いホストファミリーや地元の高校生と一緒に食事をしながらより親密な関係を築くことができたことで、自分のコミュニケーション能力が向上したと実感しています。今回のアメリカへの旅はこれまでの人生で一番貴重な体験だったと思います。異文化と関わる楽しさ、豊里中3年菅野のんさん。サウスレイク市に着いた時はちょうどハロウィンで、ホストファミリーと一緒にお菓子をもらって歩きました。家の装飾や仮装のレベルが高くて日本との違いに驚きました。テキサス州にあるトヨタの工場見学に行った時は、さまざまな種類の車や製造の過程を見させていただき勉強になりました。最終日にはホストファミリーと一緒に買い物をしたり、アメリカ名物のハンバーガーを食べたりして過ごしました。今回の研修ではホームステイが一番不安でしたが、ホストファミリーが優しく接してくれたおかげで安心して楽しく過ごすことができました。今回の海外派遣で異文化を学ぶことの面白さや他国の人と関わることの楽しさを知ることができました。この経験を生かして将来のことを考えていきたいです。アメリカでの体験の様子の写真が6枚掲載されています。 ホームステイを通してアメリカの日常生活や食事を体験している様子、歓迎パーティーで盛大なもてなしを受ける訪問団の様子、消防署では実際に使用される車や装備を見学、ハロウィン期間中イルミネーションで彩られた街の様子、サースレイク市内には牧場が多くありその様子、そして国際祭りで海外派遣事業の成果を報告している団員の写真が1枚、計7枚の写真が掲載されています。ホストファミリー募集。市では海外の子どもたちを受け入れていただけるホストファミリーを随時募集しています。問い合わせ、まちづくり推進部観光シティプロモーション課ふるさと定住係、0220-22-7331。
今月のお知らせ。物価高騰の負担を軽減、非課税世帯などへ給付金。エネルギー、食料品価格などの物価高騰による負担を軽減するため、住民税非課税世帯などに対して給付金を支給します。支給対象世帯、1、住民税非課税世帯、基準日令和5年12月1日において、世帯全員の令和5年度住民税が非課税の世帯、3万円の価格高騰支援給付金を受給済みで、世帯状況などに変更がない世帯には昨年12月中に案内を送付しています。 2. 家計急変世帯、予期せず家計が急変し1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯、支給額1世帯あたり7万円、申請方法、住民税非課税世帯には支給対象世帯の世帯主宛に確認書を郵送します。申請期限2月29日木曜。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、市価格高騰支援給付金専用電話、0120-390-035、福祉事務所生活福祉課福祉総務係、0220-58-5552。給付金の支給を装った詐欺などに注意。市職員が ATM の操作や手数料などの振り込みを求めることは絶対にありませんので注意してください。不審な電話があった場合はすぐに警察署などへ連絡してください。連絡先、佐沼警察署、0220-22-2121、登米警察署、0220-52-2121、警察相談電話、#9110。豊かな自然を保全していくために、人と野生動植物の共生を考える集い。連続テレビ小説おかえりモネで林業交渉を担当した豊間町森林組合の竹中正春氏と南三陸町の株式会社砂丘で、新しい山の資源活用としての商品プログラム開発に携わる大渕かな子氏を講師に迎え講演会を開催します。登米市の面積の約4割を占める森林は、生物多様性の保全だけでなく、近年深刻化する地球温暖化の大きな要因である二酸化炭素の吸収源としても重要な役割を担っています。貴重な自然を将来にわたり保全していくため、人と自然が共生する地域づくりについて一緒に考えてみませんか。2月10日土曜午後1時半から、場所、波佐間公民館経営運動場、内容、講演第1部、豊間町森林組合参事竹中正春氏、森林と気候変動の関係、登米市の森林現況から考える。講演第2部、株式会社砂丘企画研究課長大渕かな子氏、身近な緑と生物多様性、定員50人、申し込み先着順、入場料は無料。
申し込み方法、電話、ファクシミリ、電子メール、申し込み問い合わせ、市民生活部環境課、環境政策係、0220-58-5553。所得の申告相談が始まります。令和5年分所得の申告相談を2月8日木曜から3月15日金曜まで旧町域行政区ごとに実施します。日程は市公式ホームページまたは各世帯に配布する令和5年分所得の申告相談についてに掲載しています。申告が必要な人、申告相談の対象者は令和6年1月1日現在、市内に住所があり、次のいずれかに該当する人です。1、給与収入があった人で、勤務先から源泉徴収票を交付されていない人、勤務先で給与の年末調整をしなかった人、2、事業所得、農業、商工業、サービス業などがあった人、3、不動産所得があった人、4、その他所得、配当所得、雑所得などがあった人、所得がマイナスだからといって申告しない場合、課税所得が未確定となることから、後日、所得の状況を確認する場合があります。税務署や国税電子申告、納税システム e-tax で申告する場合は、市役所での申告は不要です。不評の提出による申告、次のいずれかに該当する場合は、申告書、不評の提出で申告したことになります。1、収入が全くなかった人。2、収入が障害者年金、遺族年金、失業給付などの非課税所得のみの人。申告書、不評は、所得の申告相談についてに添付しています。必要な項目を記入し、3月15日金曜までに各申告会場か各総合支所、市民課に提出してください。申告相談の受付方法。1、会場に準備してある申告相談受付表を1世帯につき1枚記入。2、記入した受付表を会場に設置されている受付表回収ボックスへ入れる。3、番号札を受け取る。番号札に記載された指定時間の10分前までに会場にお越しください。受付できるのは当日の申告分のみです。番号札に記載のある申告時間は目安であり、申告相談内容により時間が前後することがあります。税務署での申告をお願いします。次に該当する人は税務署で申告してください。1、青色申告。2、可燃分の申告。3、収容以外で土地、建物など不動産を売却した。4、上場株式や先物取引所得がある。5、繰越損失の申告。6、雑損控除の申告。7、住宅借入金等特別控除の適用を受ける。8、相続税法対象年金の申告。9、利子所得の申告。10、初めての営業不動産の申告。11、令和5年1月2日以降に亡くなった人の申告。問い合わせ、総務部税務課市民税係、0220-22-2163。佐沼税務署申告書作成会場の開設について。場所、佐沼税務署1階会議室。開設期間2月16日金曜から3月15日金曜まで、午前9時から午後5時。土曜日曜日祝日は開設していません。入場には入場整理券が必要です。入場整理券は当日会場で配布しますが、状況に応じて後日の来場をお願いする場合があります。また LINE を通じた事前発行も可能です。会場では自身のスマートフォンやタブレットを使用して申告書を作成していただきます。スマートフォンなどや マイナンバーカードを持っている人は持参をお願いします。3月は大変な混雑が予想されます。早めの来場をお願いします。問い合わせ佐沼税務署0220-22-2501、音声案内で2番を選択。お店の広告とバス停留所への広告募集、市民バス停留所への広告掲載希望者を募集します。お店の広告等として活用ください。対象事業所や事務所店舗などがある個人や法人。募集期間1月19日金曜から3月1日金曜まで。申し込み方法、申し込み書に必要事項を記入し郵送または持参してください。広告内容、広告掲載場所停留所名、登米市民病院前6枠、佐沼高校北4枠、佐沼高校正門前上り4枠、佐沼高校正門前下り4枠、登米総合産業高校前11枠、若草園2枠。掲載期間、令和6年4月から令和7年3月まで。掲載料、1枠あたり月額5000円、年額6万円。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、まちづくり推進部市民協同課地域づくり推進係0220-22-2173。市の施設などへの自動販売機設置者を募集します。市の施設や都市公園に設置する自動販売機の設置者を募集します。希望する場合は次の方法で申し込みください。販売機の種類、清涼飲料水の自動販売機、電気料設置者負担。募集期間、1月18日木曜から2月8日木曜まで。入札抽選日2月15日木曜。募集内容、競争入札、市の施設、消防防災センター1階リフレッシュルーム。公募抽選、市の施設、登米市役所狭間庁舎バス待合所、消防防災センター1階ロビー、中田障害学習センター多目的ホール西側、中田農村環境改善センター1階ロビー、東和定住促進住宅管理事務所脇、中田定住促進住宅管理事務所脇、石越定住促進住宅管理事務所脇、新クリーンセンター屋外、新クリーンセンター屋内。都市公園、 S ファクトリー東北中江公園、中江中央公園、萩原井公園、加賀野公園、獅子ヶ城公園。申し込み方法等、詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、市の施設、総務部総務課財産係0220-22-2091、都市公園建設部住宅都市整備課都市整備係0220-34-2316。市立病院に就職希望の看護学生を支援します。市看護師奨学金貸付対象者、令和6年4月以降に看護師養成施設に入学または在学し、将来看護師として市立病院などに勤務しようとする人、募集人員8人程度、貸付金額月額10万円以内、貸付期間貸付決定月から看護師養成施設を卒業する月まで、看護師養成施設の就学年数を限度とします。要件を満たした場合は償還が全額免除になります。市看護師就学一時金貸付対象者、看護師奨学金貸付対象者のうち希望者、募集人員8人程度、貸付金額20万円以内、償還方法無利子貸付とし、看護師奨学金貸付の最後の月から10年以内に償還。 償還免除制度はありません。受付期間2月1日木曜から3月22日金曜まで、当日消印有効。詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、医療局経営管理部経営管理課管理係0220-21-6888。
地域の種まき隊、市内各地区で取り組んでいる地域づくり活動をシリーズで紹介します。東郷公民館集落支援員佐々木雄光さん、豊かで楽しく東郷。南方町東部に位置する東郷地区は大竹さんをシンボルに住民主体の地域づくりに取り組んでいます。佐沼経済圏に近い行政区では世帯数が増加傾向で、新たな交流も芽生えています。大紫などを飼育し、自然の大切さと生き物に触れ合う機会の提供や、農業体験を通じて農産物の貴重さや収穫の喜びを感じてもらうことで、子どもたちがふるさとへの愛着を育む一助としています。前向きな希望のエネルギーが生まれ続けるような環境を育んでいきたいと思います。米山公民館集落支援員首藤直美さん、西の元気プロジェクト。西の地区は住民のつながりが強く温かい地域、地元産のおいしいお米や野菜を求めて道の駅米山にはたくさんの人が訪れています。当地域では中学生以上の住民による事業ボランティアスタッフ助っ人隊を中心とした人づくり事業を展開しています。助っ人隊は子ども事業の見守りや補助、米岡夏祭りの準備運営、米岡小学校全校遠足への協力などの活動を通して交流や地域づくりの輪を広げています。今後も地域の皆さんと元気な地域づくりを推進します。お二人の写真と活動をしている時の写真が2枚掲載されています。
今月のホットライン、体も心もポッカポカ、日本一ハットフェス開催。日本一ハットフェスティバル同実行委員会主催は12月3日 S ファクトリー東北中江公園で開かれ、約3万人が訪れました。会場では市内の飲食店など11団体がハットを販売、油麩やキノコを使った定番メニューのほか、カレーやピザ味など様々な味付けのハット汁が提供されました。また姉妹都市の富山県入善町による地域連携コーナーが設けられ、大勢の人が特産品などを買い求めました。家族で訪れた気仙沼市の吉田正成さんは、いろんな種類のハットの食べ比べを楽しみました。牛すじ入りハットがお気に入りですと話しました。写真は青空の下、熱々のハットを求める来場者で、どのブースにも大行列ができている様子が写っています。1500人が登米を改装、カッパマラソン大会開催。第35回カッパハーフマラソン同実行委員会主催は12月3日富山総合体育館をメイン会場に開催され、全国各地から集まった1500人を超えるランナーたちが健脚を競いました。競技は距離ごとのハーフ、10キロ、5キロの3種目で開催。選手たちは体育館前をスタートし、沿道の応援を受けながら雄大な北上川を眺める川沿いのコースを駆け抜けました。男子ハーフの部で優勝した岩手県小野寺陸さんは、観客からの声援が力になり、最後まで走り抜くことができました。自己ベストも更新でき、最高の気分ですと話していました。写真は大勢の選手に混じって大会を盛り上げる仮装ランナーも参加、観客を楽しませている様子が映っています。 日本文化を体験学習、オーストラリア学生訪問、市が有効確認書を取り交わしているオーストラリアのオルドリッジステイトハイスクールから青少年訪問団12人が訪れ、12月7日から10日までの4日間ホームステイなどで交流を深めました。訪問団は教育資料館の見学や大岳山興福寺での書道体験、佐沼高校の生徒たちとの交流などを通して日本文化について学びました。8日には石の森ふれあいセンターで歓迎ポットラックパーティーを開催、市内の子どもたちや日本に住む外国人とお互いの文化について話したり、居合道などの催しを見たりして充実した時間を過ごしました。書道体験では初めて使う筆や墨に戸惑いながらも真剣な眼差しで取り組んでいるオーストラリアハイスクールの女子学生3人の写真が掲載されています。日常の風景に彩りを、旧高等尋常小で写真教室、登米市の日常をかけがえのない日にする写真教室は12月11日教育資料館旧豊間高等尋常小学校で開かれ、事業者や個人など41人が参加しました。写真教室は多くの人に登米市の魅力を発信してもらうことなどを目的に開催、登米市出身の鉄道写真家の向川健太氏を講師に迎え、日常の風景を印象的に撮影する方法などについて学びました。受講した米山町の鎌田直美さんは、逆光で撮影したり明るさを調整したりすることで印象的な写真になることが分かりました。今日教えてもらったことを参考にして今後は工夫しながら撮影してみますと話していました。向川氏にカメラの設定方法を聞きながら豊間の街の風景を撮影、撮った写真を見せ合いながら意見交換をしている参加者の様子が掲載されています。新年の幸せを願ってしめ縄飾り作りを体験、しめ縄作り講習会は12月12日北方公民館で開かれ、地域住民など12人が参加しました。新年を迎える準備として同公民館の恒例行事となっているしめ縄を使った正月飾り作りの講習会、材料には地元の農家から提供を受けた稲わらを使用しています。参加者は講師の波佐間町及川時雄さんの指導を受けながら、昔ながらの技法で手際よく縄を寄り合わせていました。豊間町加藤信子さんは仕事のご縁で3年前から参加しています。家族の健康を祈りながら作るしめ縄飾りは我が家に欠かせないものになっていますと話していました。太くて長い立派な藁は縁起の良い酒米などから取れたもの、完成したしめ縄は玄関などに飾られ正月を迎えました。しめ縄の寄り合わせ作業をしている写真が掲載されています。夜空を飾る希望の灯火キャンドルイベント開催、灯火同実行委員会主催は12月16日長沼フートピア豊鉄の丘公園で開かれ、約1000人が来場しました。希望ある未来への願いを込めて地域を明るく照らそうという思いから始まったこのイベントは今回で2回目の開催。イベントでは住民参加のワークショップなどで制作された約500個のキャンドルが灯され、風車のライトアップと重なった温かい光の装飾が会場を彩りました。家族で訪れた波佐間町及川あゆみさんは、霧の中に浮かび上がった美しい光景がとても幻想的で感動しましたと話しました。和太鼓の演奏や市内出身のミュージシャンによる弾き語り、絵本の読み聞かせなども催され、来場者を魅了していました。キャンドルでライトアップされた風車を 見ている人々の写真が掲載されています。